主の帰り身のうちに一週間の歩みを守られて、ご一緒に御前に礼拝の恵みに預かっております。心より感謝いたします。先月の礼拝の際に主が教えてくださった祈り、主の祈りですね、その中の特に天にいます私たちの父よという、その初めのお言葉、呼びかけの言葉を中心に、神様の慈しみ、キリストにある父なる神様のご愛をご一緒にお分かち合いさせていただきました。本日はその皆が崇められますように以降の祈りについてお聞きをしたいと思っております。主は弟子たちにこう祈りなさいと教えられました。皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますようにと。そして私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。以下続きます。主の言葉を聞いていきますと、この主の祈りが6つの祈りを含んでいるということがわかります。またその前半の3つと後半の3つに違いがあることもわかるんですね。そこで私たちは気づかされると思います。これはあの当の言葉実戒と同じであるのではないかと。私、神様ですね、私の他に何者も神としてはならない、自分のために刻んだ像を作ってはならない、あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない、安息日を覚えてこれを聖とせよと。そしてあなたの父と母を敬え、以下続くんですね。その実戒の前半は神様と人との関係を示しているでしょう。後半は人と人との関係について示されています。主の祈りもこの前半三つの祈りは神様についての祈りと言えるでしょう。後半の三つは私たち自身に関わる祈りです。これが主が教えてくださった祈りにある順番ですね。私たちはこの自分自身の願いが一番そうなってしまうのではないでしょうか。私は自分の子供であった頃のことを思い出しました。多分小学校に入る前か、あるいは1年生2年生くらいの頃であったと思います。子供向けの本でですね、アラビアンナイト、千夜一夜物語、それがとっても大好きで繰り返して読んだ記憶があります。特にですね、開けごまとこう言いますと岩山が開いて中の洞窟に出入りができる、あるいはまたアラジンがランプをこすりますとランプの魔人が現れてご主人様ご用でしょうかと、そう願い事を叶えてくれる、そんな物語にワクワクしたことを覚えています。最近の子供たちにとっては、あるいはドラえもんの何でも出てくるカバンでしょうか、あるいはどこでもドアでしょうか。子供も大人も心の底でこの何でも自分の思い通りになったらいいのになぁと、そう願っているではないでしょうか。それかあらぬか、私たちは自分の願い事から祈り始める、そうではないでしょうか。しかも自分の願い事だけで終わる、そんなことは少なくないではなかろうかと。そういう私たちを主はよく知っておられるので、この祈りを教えてくださっているのではないでしょうか。私たちは 自分自身について願うこと、主よこのようにしてくださいと、そう願うこと、それが必ずしも私たち自身にとって良いことだとは限ってはいないんですね。しかしその時私たちはそれに気がつくことができない。私たちがまず神様を見上げて感謝して御心を尋ねる、そのことは実は私たち自身にとっても恵まれた時になるんだと、そのことを私たちは実は経験をしているはずなんですね。たとえその時自分の求める願い通りのお答えでないとしても、父なる神様、あなたのご計画は最善である、そのことをどうぞ信じてお委ねすることができるようにしてください、そう祈る心を持たせてくださいますように、主はそう語っていらっしゃるんですね。使徒パウロは告げました。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすればすべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますと、ピリピ人への手紙の4章の6節7節です。さて福音書に戻りまして、9節のこの第一の祈り、それは皆が崇められますようにです。皆、それは神様のお名前ですね。そしてこの名前というのはその方、その人自身を指すものです。いわば人格を表すと、そう言っても良いでありましょう。ですから私たちは以前に創世記をご一緒にお読みしたときに、創世記の32章でヤコブが野牧の川の渡し場で神様、あるいは神の使いと格闘した、昔流に言うと相撲を取った、その時にヤコブはあなたの名を教えてくださいと懇願をした、そのことを思い出すではないでしょうか。そういう大切な名前ですけれども、むしろ大切だからと言うべきでしょうか。聖書には分かりやすい形で神様の名前、それはあまり出てこないんですね。出エジプトの時代にあって、モーセが神様の御名をお尋ねしたその時に、私はあるというものであると、そうお答えになりました。これは固有名詞というよりは、むしろ神様はいかなるお方かと、それを言い表したんだと、そう言うべきでしょう。旧約聖書には神様のご性質を表す、そういう名前、呼び名が様々に出てきます。その中で、最も一般的には、主という呼び名が多く用いられます。これは元来固有名詞ではなくて、主人という意味の普通名詞に読み替えた名前なんですね。聖書は神様の名前、固有名詞を言い表す四つの文字、これは神聖な四文字と、そう表現されることがありますけれども、旧約のイスラエルの民はこれを読んで発音することをはばかりました。実会にあるあなたの神主の名をみだりに唱えてはならないという、この戒めをまさに文字通りに実行しようとしたんですね。聖書を朗読する際に口を覆って発音することを控えた、そう伝えられています。発音する場合は主という、先ほど触れました普通名詞に言い換えて読み替えられたんですね。もうかなり以前のことです。おそらく60年くらい前でしょうか。私はこういうことを聞いたことを今もはっきり覚えています。 聖書の神の名はヤハウェ、あるいはヤーウェと読むんです。エホバと読むのは誤りなんです。かつての文語訳聖書にはエホバと記されてあります。あのダビデの詩編23編もエホバは我が牧者なり我へ灯しきことあらしとこうあります。神様の皆神聖四文字、それを読み替えた積み重ねがついにエホバという誤った読み方を引き起こした。今もキリスト教を名乗る一部の集団はいまだにその誤りに固執しております。ところでこの最初の祈りである皆が崇められますように、この言葉なんですが、新改訳聖書のこの新しい2017年の改訳版では皆が聖なるものとされますようにと訳し変えられました。実はもともとのギリシャ語の原文では皆が聖とされますようにとなっていたんですね。皆が崇められますように、それはいわば伝統的な信仰告白的な祈りの言葉として、まあ、意義があるそうは思われますけれども、聖書の御言葉本文としては皆が聖とされますように、あるいは聖なるものとされますようにという言葉だと、そう理解しておきたいと思います。あなたの皆が聖とされますように、それは神様ご自身が聖なるお方として崇められますようにという、そういう意味ですね。言い換えれば神様が神様として仰がれる、そう言ってもよいでしょう。主はこの祈りを最初の祈りとして教えてくださったのですね。すべての祈りは神様を神様として仰ぐ、そのところから始まるんだと、そう示されております。聖書で聖、あるいは性別するという言葉があります。それは分離するって、その言葉と密接に結びついているんだと考えられています。端的に言いますと、汚れたもの、この世的なものから分離する、離れているという、その意味が中心にあるんですね。少し難しい概念のようですけれども、実はそうではないと思います。神様は完全であられて、絶対のお方であられて、そして他のすべてから超越しておられる、そういうお方です。実は私たち人間に思い描くことができる、そういうお方ではそもそもありえない絶対者であられます。古代から現代に至るまで人間の哲学では、その全てから超越した絶対的存在、それをまあ理念といいますか、イデーといいますか、さまざまに考え、また論じてきた流れがあります。しかし聖書の神様はそれら一切の理論や想像を超えたお方、なぜなら一切の理論や想像のはるか昔から、初めからおいでになるお方、作り主であられるお方です。ですから神様のご本性は何よりも聖であられるのです。それは哲学者の想定する神と決定的に異なることです。ところが全てから離れて超絶しておられる作り主であられる神様が、汚れた罪人をこの世をなお憐れみ、なお愛してくださり、御子なる神をお使わしくださった。御子は人となられて、すべての人間の罪をご自身の命をもって贖い取ってくださった。信じる者をただそれだけで罪から救い、神の子としてくださり、 永遠の命に預かるものとしてくださいました。絶対者であられる神がそうしてくださった。哲学者の神にはありえない愛と憐れみの神様としてご自身を表してくださっています。新約聖書のヘブル人への手紙にはこのように始まっています。この終わりの時には御子にあって私たちに語られましたと。ヘブル書の一章二節です。ところでにもかかわらずこの世の現実はどうであろうかと。かつて世界の超大国と言われた国が隣の国を侵略する戦争を始めてからもう随分と日月が過ぎました。戦争は悲惨な現実を毎日毎日拡大し続けています。この国を代表する宗教と申しますか、信仰は伝統のあるキリスト教会なんですね。そしてこの教会の最高位の聖職者は戦争の責任者と目される大統領を支持して祝福して戦争の勝利の祈祷をしました。世界に伝えられたことですね。これは神様を聖なる方とすることでありましょうか。この世の都合で神様を使っているのではないか。権力や自己拡張の欲望が神様に置き換えられてしまってはいないか。よその国の話だけではありません。私たちのこの日本もほんの数十年前に諸外国と競い合って他の国を侵略しました。そして戦争に突入をしました。当時の日本のキリスト教会の多くが戦争を支持しました。さらに例えば占領した朝鮮半島へ出かけて行って朝鮮のキリスト教会に対して日本の神社参拝を受け入れるようにと説得をしようとしました。私たちはこの歴史から本当に学び得ているでしょうか。神様のおられるべき位置に他のものを据えるその危険から本当に解放されているでしょうか。主イエスに救っていただいた私たちが皆を聖としない、神様を神様として第一に崇めることをしない、そういう危険にいつもさらされているんだと。自分の力で自由になっているというのは幻想ではないのか。そういう私たち弟子たちに対して主は主の祈りをもって教えてくださっている。それを受け取っていきたいと思います。これは主からの憐れみであり御助けであります。第一の祈りである皆が聖とされますように、このことを思い巡らしてきましたけれども、続いての祈りは第二の祈り、御国が来ますようにです。御国とはここではあなたの国とそう記されています。私の手元に英語訳の聖書があったので見てみますと、キングダムとありました。神の王国ということでありましょう。そしてそれはマタイ福音書では通例天の国と呼ばれます。御国が来ますように、それは二つの側面を持った祈りです。その一つは、世の終わりにもたらされる神の国です。もう一つは、この世にあって神様のご支配がなされるようにという、その祈りです。それは、この国と訳されている言葉が、もう一つ、支配とか統治とか、そういう意味を持っている言葉なんですね。さて第一に聖書はこの世界に終わりがあることを明言します。主ご自身が 告げていらっしゃいます。ただそれがいつなのか、それは父なる神様だけが知っておられると、マタイ福音書の24章にあります。それは父なる神様のご計画によって天地が作り変えられる、再創造される、その時に現れる神の国です。聖書の最後の章、ヨハネ黙示録はそのお約束の成就を描きます。そしてそれは神様を信じてキリストを信じるすべての者にとって救いの完成される時となります。神様がお作りになった世界に罪が入り込みましたが、神様はこの世界を作り変えるご計画を持って歴史を治めてこられました。そして御子が人となられて世に来られ、人の罪をあがなってくださいました。悔い改めよ、天の国は近づいたと。主イエスにおいて神の国は到来をしました。そして同時にそれはまだ途上であると、まだ半ばであると、キリストが再びおいでになる、人と世界のすべてが最後の審判に服して新天新地、世界は新しくされます。キリストにあって神の子とされた人々は完全な救いに預かります。黙示録は告げています。見よ、神の幕屋が人々と共にある、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからであると、ヨハネの黙示録21章3節4節です。主は弟子たちに告げられました。私は戻ってくると。そして見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと。主は主にあってすでに救いに預かった者が主の再び来たりたもう時、神の国の完全な到来の時、救いの完成の時を待ち望んで祈りなさいと、そう教えていらっしゃいます。ですからその時まで救われたすべてのクリスチャンは、あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい、その主のお言葉のもとに生きております。私たちの力で神様のご支配統治を世にもたらすことはできません。しかしながらそれはできると、そうも言えるのかもしれない。不思議なことです。なぜなら神様の御旨にかなうことであり、御言葉がご聖霊が助け導いてくださるからなんですね。神様がよしとそうされるなら、神様が用いてくださるなら、神様がお決めになる範囲でそれはできることでもあるんですね。そしてそれは派手な人の目を引くような、いわゆる大きなことであるとは限りません。戦争を止めるために取引しようとなどという地平にあるとは言い難いです。神のご支配はむしろ人が神様を信じるものとされていく、そして信じた者がキリストにお従いして生きるものへと変えられていくと、そういう中で神様のご支配はなされていきます。こういう話を聞いたことがあります。実際にあった出来事です。1940年頃でありましょう。旧ソ連が隣国であるフィンランドに攻め込んだ冬戦争と呼ばれる戦争がありました。小国フィンランドの市民たちは銃を取って前線で戦いました。一人のフィンランド兵が負傷して倒れていました。そこにソ連の兵士が ライフル銃を向けたままで少しずつ近づいてきました。フィンランド兵は、ああ、もうダメだと、そう思いました。その時、そのソ連兵が応急処置の医療キットを置いて立ち去っていきました。そのことがあって、やがて後に、フィンランド兵は同じ状況に出会いました。彼はついに、倒れているソ連の負傷兵に出会ったのです。彼は自分の持っている医療品を渡して立ち去りました。救われた者が救いを与える者になった。神の御旨に聞き従う者になった。そのことを象徴しているかのように思われました。神様はそのように人をお持ちになるのです。御心が天で行われるように地でも行われますようにと、主が教えてくださった3番目の祈りです。この祈りはその2番目の祈りの2つ目の側面ですね。この世にあって神様のご支配が貫かれますようにという、その祈りに重なってあるでしょう。ルカの福音書の11章にも主の祈りが記されていますが、この3番目の祈りはルカ福音書にはありません。マタイだけが書き留めております。御心が行われますように、そう祈りなさいと主は教えてくださいました。御心を求め、御心に従う、それは主イエスご自身がこの地上のご生涯の中で徹底して貫かれたことでした。十字架におかかりになる前に、あのゲッセマネで主は祈られました。我が父よ、できることならこの杯を過ぎ去らせてください。しかし、私が望むようにではなく、あなたが望まれるようになさってください。あなたの御心がなりますようにと。マタイ福音書26章の39、42節です。主は父なる神様から捨てられるという、その最大の苦しみを前にしてこう祈られ、徹底して神様の御心に従われました。私たちの現実はどうであろうか、いや私の現実はどうでしょうか、そのように問われたんですね。いつも自分中心になっているのではないのか、祈りもいつの間にか自分についての祈りばかりになっていてはないか、自分の望み、自分の願いを実現してください、そういう祈りに修練していくのではないのか。ご聖霊に助けていただいて導いていただかねばならないんですね。ヨーロッパのドイツが第二次大戦に敗れてから40年が経ったとき、当時の旧西ドイツの大統領であったリヒアルト・フォン・ヴァイツゼッカー氏が国会で演説をしました。旧西ドイツの大統領は政治家ではありますけれども、実質的な権力っていうのはほとんどないようです。むしろ外国に対しては、名目的な国家元首であり、そしてまた国内的には精神的な指導者としての位置を期待されている、そのようなことであったようであります。ところで、そのヴァイツゼッカー氏の演説は、敗戦後のドイツを振り返るものであり、敬虔なクリスチャンであるこの方の演説は、あの出エジプトの40年間の旅になぞられて、荒野の40年と呼ばれました。その中で彼はこう述べました。過去に目を閉ざす者は現在に対しても盲目になると。それは歴史的事実だけではなくて、罪の現実に向き合って神の御前に悔い改めることこそ最もなくてならないことなんだと、そう説いたものであります。 神様のご意志に従う、服従します。たとえ私の心が今どのようであっても、そう言うとともに、私たちには、御前に悔い改める、御前に謙遜にならせていただく、そのことが何より必要なんだと、そう示しておりましょう。祈り求める者を聖霊は助けてくださいます。それは主のお約束であります。ある牧師先生が、もう随分と昔ですけれども、書かれた文章を思い起こします。昭和17年って言いますから、太平洋戦争のさなか、当時この先生はたびたび特攻警察に呼び出されて尋問を受けていた。そういう時の文章です。ごく一部ですが、向き読みをします。意味が通るように、最小限のわずかな読み替えをいたします。身旨の天になるごとく地にもならせたまえ。この世に失望する人の何と多いことであろうか。身旨の天になるごとく地にもならせたまえの祈願の欠乏である。神が創造者であるということは、神が天地万物を作り保ったということではない。神は今もなお創造しておられるのである。その一人子を保うほどに愛したもうた我らを無意義に殺したり生かしたりしたもうことはない。必ず神の目的がある。神の御旨が天になるごとく地にもならんことを祈る。そのことは神の御旨を常に正しいとすることによって実現する。我らはこの祈願において神が我らの肉体も魂も御言葉の鋭い剣を持って悪魔のあらゆる企てから守りたもうと信じることができるのである。聖霊なる神様の御力と恵みについて使徒パウロが告げました。私たちは皆覆いを取り除かれた顔に鏡のように主の栄光を映しつつ、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。恐れ多いことであります。コリント人への手紙第2の3章18節です。お祈りをいたします。恵みと慈しみに富んでいらっしゃる父なる神様、皆を仰いで感謝をいたします。主が教えてくださった祈りの恵みに感謝いたします。父なる神様、あなたを聖なるお方として仰ぎ続けていくことを得させてください。どうぞ御霊なる神様の導きをくださり、神の子として御旨にお従いして歩み続けることができますように助けてください。私どもの主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。アーメン。